旬トピ、タイムリートピックス in 兵庫。兵庫フィールドパビリオン。2025年大阪・関西万博に向けた SDGs 体験型プログラムを紹介。1. 島に伝わる幻のそうめん。江戸時代から続く伝統の技、幻のそうめん作りを体験。南淡路市内11カ所の製麺所で製造される淡路島手延べそうめんは、国内流通量の 1% にも満たない上に、各社が独自に販売していることから、幻のそうめんと言われています。昔ながらの手作業で伸ばす麺は、細くてコシがあり、喉越しの良さが自慢です。天保年間、1830年から1844年、福良の漁師だった私の祖先が、伊勢参りの帰りに、奈良県三輪そうめんの技法を持ち帰ったのが始まり。雨が少なく、冷たい季節風が吹く気候は、そうめん作りに合い、漁業者の冬場の副業として広まりました。プログラムでは、生地を引き伸ばして麺状にする作業などを体験してもらいます。これを機に、淡路島のそうめんを多くの人に知ってもらいたいです。淡路手延べそうめん協同組合理事長、金山盛義さん。幻の淡路島手延べそうめんを知る旅。対象、小学5年生以上。箱詰め作業は4年生以下も可能。場所、有限会社金山製麺、南淡路市福良乙604-2、定員10人まで。料金、1人3500円、5束入り1袋の土産付き。その日に体験したものは持ち帰れません。そうめん製造期間、9月から4月外の5月、6月は、淡路島ヌードルや冷麦の製造体験、7月、8月は箱詰め作業体験のみ。申し込み、問い合わせ、前日までに電話で、有限会社金山製麺へ、電話0799-52-0268。 2. 丹波篠山育ちの黒豆が多種多様なスイーツに。丹波篠山市では日本一の生産量と質を誇る黒豆の収穫シーズンを迎えています。おせち料理の定番のイメージが強い黒豆を年中おいしく食べてもらいたいと、市内28店とコラボし、丹波篠山黒豆スイーツフェアを実施しています。産地証明付きの市内産を条件に、大粒を丸ごと贅沢に使ったり、皮にシワや傷があるものをきな粉にして活用したりと、オリジナリティあふれるパンやスイーツが揃いました。丹波篠山市観光協会、今井恵さん。問い合わせ、丹波篠山市観光協会、電話 079-506-1535。 インスタグラムキャンペーン投稿は2025年令和7年3月10日月曜まで。対象店で食べた黒豆スイーツの画像をインスタグラムに投稿すると、抽選で10人に黒豆を収穫後の枝や鞘などを使用したリサイクル素材 100% のオリジナルエコタンブラーなどが当たるキャンペーンも展開中です。参加方法は、インスタグラムで、丹波篠山黒豆スイーツフェアのアカウント、@love_kuromame をフォローし、対象店で食べた黒豆スイーツの画像を、ハッシュタグ、丹波篠山黒豆スイーツフェア2024のハッシュタグをつけて投稿。 3、17年前の発見が新種の恐竜と判明。2007年、平成19年に丹波篠山市の篠山層群で発見された化石が、新属新種の植物食恐竜と判明し、篠山グノームス・サエグサイと名付けられました。発見者で地元の地学愛好家の足立清さんに、市内の地層の特徴や発掘の魅力について聞きました。取材文、本誌編集部。足立清さん、プロフィール。1943年、昭和18年生まれ。1983年に、当時の篠山町、現丹波篠山市内の高校に転勤し、篠山層群に興味を持ち化石を調べるように。2004年、平成16年に定年退職後は調査に注力。2006年には友人と共に、丹波ティタニス・アミキティアエ・丹波竜の化石を発見した。篠山層群の特徴は、およそ1億1000万年前の貴重な地層で、この時代の陸の地層が残っている場所は全国でもほとんどないと言われています。比較的柔らかい地質のため発掘しやすいという特徴もあります。今回の発見について、見つけたのは上顎と歯です。米国の原始的な角竜類と近縁であることが分かり、当時は大陸がつながっていたことを裏付ける発見と言えます。また発掘したエリアからは、腐食しやすく化石になりにくい小型の脊椎動物の化石も出てきました。状態の良い化石が残っているのは、当時そのあたりが極めて穏やかな流れの湖沼であったためではないかと思っています。発掘の魅力とは、地層に隠れていた化石を見つけた時の喜びは格別です。化石は恐竜が生きた時代の環境や大陸の状態など、過去の地球の様子を知る手がかりになります。当時の恐竜の姿や生態を想像することで、生きた証や生命の神秘も感じられます。今後の目標は、篠山層群は貴重な自然遺産なので、そこから学んでもらえるよう、次世代に自分の体験や知見を伝えていきたいです。恐竜を身近に感じて、化石に興味を持ち、次なる発見者が現れることを切望しています。企画展、ヒプノベナトル、眠る狩人の発見。篠山層群で発掘された別の化石が、今年7月、新属新種の肉食恐竜に認定され、ヒプノベナトル、松原エト・オーエオルムと命名。兵庫県立人と自然の博物館では、産出化石一式とパネルを展示しています。日時、2025年、令和7年1月13日、月曜祝日まで。所在地、三田市弥生ヶ丘6の兵庫県立人と自然の博物館。問い合わせ、兵庫県立人と自然の博物館。電話、079-559-2001。4、武者修行一期生が海外での体験を発表。本年度から始まった高校生チャレンジ留学、兵庫高校生海外武者修行応援プロジェクトは、兵庫県が官民共同で高校生の夏休みの留学を後押しする取り組みで、10人が海を渡りました。10月27日に神戸市内で帰国後報告会を開催し、参加者が留学先での成果を発表しました。兵庫県国際課。留学生活で印象に残ったこと。 ダンス×韓国、遠藤奈さん。留学先は韓国。留学の主な目的は、K-POP の名門スタジオでプロダンサーからダンスを学ぶ。ダンスはもちろん、メイクやファッションなど、K カルチャーをトータル的に学べたことは、日本のスタジオでは味わえない、得難い経験になりました。ラグビー×ニュージーランド、石井仁さん。留学先はニュージーランド。留学の主な目的は、ラグビー強豪校で技術を磨き、英語力も高める。日本では、部活か仕事、プロでしかラグビーをしませんが、ニュージーランドでは遊びとして公園で気軽に楽しまれています。ラグビーのもう一つの世界を見た気がしました。貧困・教育課題×フィリピン、野上真紀さん。留学先はフィリピン。留学の主な目的は、現地大学生と貧困や教育課題などについて考える。現地の子どもたちと楽しい時間を過ごすうち、途上国支援とは何かをしてあげるではなく、一緒にこの場所を良くしていくという姿勢が大事だと思いました。プロジェクトの概要。高校生のうちにグローバルな視点を身につけるため、兵庫県内の高校に通う生徒を対象に、夏休みの留学費を上限50万円補助する制度。生徒自身が留学先を決め、現地ではスポーツや芸術、社会貢献など興味のある分野の活動や研究に取り組むとともに、兵庫県のアンバサダーとして兵庫の魅力を PR します。来年度は4月頃までに募集開始の予定。議会の予算議決をもって実施。詳しくは兵庫県ホームページで確認してください。本年度の留学先分野の内訳は次の通りです。地域別は、ヨーロッパ1人、アジア4人、オセアニア3人、北米2人です。分野別は、スポーツ2人、芸術1人、社会貢献4人、地域産業1人、ビジネス2人です。問い合わせ、兵庫県国際課、電話 078-362-3026。5. 神戸の復興のシンボルとしてリーグワン優勝を目指します。兵庫県神戸市を活動拠点とするラグビーリーグワン一部のコベルコ神戸スティーラーズ。神戸市北区出身の日和佐篤さんに、12月21日土曜に開幕する今シーズンの意気込みや地元への思いを聞きました。取材文、本誌編集部。日和佐篤さんプロフィール。1987年昭和62年神戸市北区生まれ。5歳の時に兵庫県ラグビースクールで競技を始め、報徳学園高校、法政大学を経てサントリーサンウルブズで活躍後、2018年平成30年コベルコ神戸スティーラーズに加入。ポジションはスクラムハーフ。代表キャップ数は51。どのようなチームですか？真面目と楽しさが合わさっている印象です。ラグビーをするときは真剣にプレーするけれども、ハロウィーンにはみんなで仮装して練習するなど、楽しむときはしっかり楽しみます。このチームに来て、ラグビーだけではない部分も多く学びました。チーム内で震災の影響を感じることは、もともと神戸製鋼所ラグビー部として創部されたこともあり、1月17日が近づくと、毎年震災から立ち上がる神戸製鋼を題材にしたテレビ番組を全員で見て、 復興のシンボルとして自分たちがどうあるべきかを話し合っています。震災から30年の節目を迎え、次のステージに向かう神戸の街とともに、チームも大きく羽ばたきたいという気持ちです。観戦時に楽しむポイントは、ラグビーには背が高い、横に大きい、足が速いなど様々な選手がいて、誰にでも活躍の場があるのが魅力です。試合を生で見ると、選手同士がぶつかる時の音や指示を出す叫び声など、体で感じるものがあると思います。ぜひ五感で楽しんでほしいです。2024-2025シーズンへの意気込みは、チーム内の競争に勝ち、試合に出たら責任とプライドを持ってプレーしたいです。よく通る大きな声と素早い動きに注目してください。チームが目指しているのはもちろん日本一。応援よろしくお願いします。県民応援デー。2025年令和7年1月19日、日曜のホストゲーム、浦安 D ロックス戦の自由席エリアを優待価格で販売します。震災パネルなどの展示も。対象、兵庫県内在住の人。場所、ノエビアスタジアム神戸、神戸市兵庫区。定員、抽選で6000人。料金300円。手数料など別途必要。申し込み、2025年1月5日日曜午後11時59分までに、ホームページで、コベルコ神戸スティーラーズへ。1人最大6枚まで応募可能。問い合わせ、兵庫県スポーツ振興課、電話 078-362-9438。 コベルコ神戸スティーラーズ観戦ペアチケットと日和佐篤さんのサイン入りスポンジボールのセットを5人にプレゼント。応募方法は4番プレゼントクイズへ。チケットは2025年2月1日土曜のホストゲーム、リコーブラックラムズ東京戦の自由席エリア2枚セット。6、兵庫県内の農家が学校で食育授業、有機農産物を使った給食も。兵庫県では農家支援のため県産有機農産物の活用を進めており、その一環として有機農業者が学校給食の食材を提供し、児童生徒や栄養教諭等に対して食育の授業を行っています。有機農産物の特徴や環境への負荷が少ない農業の価値、生産者の SDGs の取り組み等への理解の促進を目指し、兵庫県内各地で実施しています。兵庫県流通戦略課。伊丹市立西中学校で食育授業を実施。10月24日、養父市の有機農業者3人が登壇し、1年生を対象に食育の授業をしました。世界の食料事情や農業の現状を説明し、有機農業を始めたきっかけや思いなどを語りました。講師を務めた田村和樹さんは、子どもたちが分かりやすい話しぶりを意識しました。有機農産物以外も悪いところばかりではないので、それぞれのメリットとデメリットを伝えるようにしていますと話します。生徒のコメント。今日知ったことを家族に話し、有機農産物も食べるようにしたいです。問い合わせ、兵庫県流通戦略課、電話 078-362-3444。 7、子育て世帯向けに兵庫県営住宅年間120戸改修。 兵庫県では、子育て世帯が快適な住環境を確保しやすいよう、本年度から兵庫県営住宅の入居制限の緩和や、敷金の免除等を実施しています。さらに、2026年度、令和8年度まで、子育て世帯の優先募集枠を年間720戸に拡大し、うち120戸は LDK の拡張や和室の洋室化などを施すグレードアップ改修を行います。応募条件や募集時期は兵庫県ホームページ等で確認してください。兵庫県公営住宅管理課。入居者の声。迫田和則さん、尼崎王将住宅、尼崎市。今年5月、私が事業を始めたのと妻の出産が重なったタイミングで、運よくグレードアップ改修住宅に当選しました。LDK は見通しが良く、キッチンに立っている時も子供の様子が目に入って安心です。民間の賃貸住宅と比べて家賃が安い分、育児や貯蓄にお金を回せるので、子育て世帯にとって県営住宅は有効な選択肢だと思います。問い合わせ、兵庫県公営住宅管理課、電話 078-230-8461。 8. 温泉地で10のスポットをめぐるデジタルスタンプラリーを開催中。2025年、令和7年1月31日金曜まで、有馬温泉、城崎温泉、洲本温泉の3つの温泉地で、デジタルスタンプラリー、テクテク兵庫温泉巡りを実施しています。スマホアプリ、テクテクライフをダウンロードし、それぞれの温泉地で設定された入浴施設や観光施設など、10カ所を巡ります。温泉で癒されるだけでなく、風情ある街並みや地域の歴史文化等に触れてみませんか？兵庫県観光振興課。テクテクライフとは、全国を舞台に訪れた場所を塗りつぶしていく無料のアプリ。スタンプラリー達成者プレゼント。一つの温泉地を完遂するごとに、有馬人形筆、城崎麦わら細工、淡路瓦のコースターなどの特産品が当たる抽選に応募できます。問い合わせ、兵庫県観光振興課、電話 078-362-3317。 攻略例、城崎温泉編、豊岡市。スタート、城崎温泉飲泉場、 JR 城崎温泉駅前、3カ所ある飲泉場の一つ、徒歩およそ5分、地蔵湯橋、徒歩およそ3分、岸母前進、延命地蔵、桃源水、徒歩およそ3分、城崎文芸館、城崎温泉ゆかりの作家に関する展示施設、徒歩およそ4分、城崎麦わら細工伝承館、300年の歴史がある伝統工芸品を展示、体験もできます。徒歩およそ1分、木屋町工事、徒歩およそ2分、司書神社、城崎温泉の氏神である湯山主の神を祀る神社、徒歩およそ5分、極楽寺、石庭、徒歩およそ3分、城崎温泉ロープウェイ三陸駅、徒歩およそ7分、ゴール一の湯、洞窟風呂が特徴の外湯、他にも6つの外湯があります。兵庫の SDGs、 兵庫県や県内の企業団体が進めるサステナブルな活動を紹介。9. 美味しいジビエ料理のレシピを募集中です。兵庫県では鳥獣被害対策の一環としてジビエの需要拡大と消費者への普及を目的に2020年度令和2年度から兵庫ジビエコンテストを開催しています。本年度も県産の鹿やイノシシの肉を使った料理のレシピを募集中です。レストランなど法人の応募も OK。 自慢のジビエ料理を教えてください。兵庫県自然鳥獣共生課。第5回兵庫ジビエコンテスト、最優秀賞には1万円相当の県産鹿肉、鹿革等の加工製品を授与します。応募条件、1、県産の鹿肉、イノシシ肉、その他鳥獣の肉を用いること。2、レシピは自作かつ未発表のものであること。申し込み、12月31日火曜までに必要事項を E メールで兵庫県自然鳥獣共生課へ。問い合わせ、兵庫県自然鳥獣共生課、電話078-362-3463。第5回兵庫ジビエコンテストで検索。